特集、色、いろいろ、性の多様性を知っていますか？皆さんは LGBT という言葉を見たこと、聞いたことはありますか？言葉を知る人は多くても、多様な性のあり方について理解が進んでいるとは言えず、偏見などから生きづらさを感じている人がいるのが現状です。市では性別に関わらず、誰もが個性と能力を十分に発揮できる社会を目指しています。この特集を通して、性の多様性について考えてみませんか？問い合わせ、男女平等参画課、電話 226-3161。市ホームページはこちら、二次元コードがあります。日常の中の何気ない言葉でも、知らぬ間に誰かを傷つけているかもしれません。吹き出し、彼女いないの？彼氏いないの？結婚しないの？吹き出し終わり。恋愛対象は異性だけとは限りません。男性の恋人は彼女、女性の恋人は彼氏と想定されがちですが、パートナーや恋人など、性別を限定しない表現にしてみましょう。また、結婚や子育てを前提として話すことは、差別や偏見につながる可能性もあります。吹き出し、女らしくしなさい。男らしくしなさい。吹き出し終わり。性のあり方は人それぞれです。男なら男らしく、女なら女らしく、といった性別を理由とした言動でも誰かを傷つけているかもしれません。吹き出し、あの子ホモらしいよ。吹き出し終わり。友人との会話や周囲の会話で、ホモ、レズ、オカマ、お鍋、お姉、などの言葉を聞いたことはありませんか？これらは差別的な用語で、近くで聞いていた当事者を傷つけてしまうかもしれません。人権課題としての性的マイノリティ。現在日本では17の主な人権課題が取り上げられています。人権とは、すべての人が人として社会の中で自由に考え、自由に行動し、幸福に暮らせる権利です。誰にとっても身近で大切なもので、違いを認め合う心によって守られるものです。この中に性的マイノリティ、性的少数者に関する課題も含まれています。17の主な人権課題。1、女性。2、子供。3、高齢者。4、障害のある人。5、ブラック差別、同和問題。6、アイヌの人々。7、外国人。8、感染症。9、ハンセン病患者、元患者やその家族。10、刑を終えて出所した人やその家族。11、犯罪被害者やその家族。12、インターネット上の人権侵害。13、北朝鮮当局によって拉致された被害者等。14、ホームレス。15、性的マイノリティ。16、人身取引。性的サービスや労働の強要等。17、震災等の災害に起因する人権問題。出典、法務省人権擁護局、啓発冊子、人権の擁護、令和5年9月発行。性のあり方はグラデーション。性別は生まれた時の身体的な特徴などにより判断されますが、自分で認める性や表現の仕方は多様であり、男性、女性の2つだけではありません。誰にでも性のあり方の要素は、身体の性、性自認、好きになる性、表現する性の4つがあると言われ、 それぞれが組み合わさってできています。下の図のそれぞれの要素で自分が当てはまると思った場所に丸をつけてみてください。この位置は100人いれば100通りあります。一人一人性格や顔が違うように、性のあり方も人それぞれでグラデーションのように境目がありません。図の説明。左端に女性、右端に男性と書かれ、その下に両向き矢印が4つあります。その右側にそれぞれの要素が書かれています。上から順に読みます。1つ目、身体の性、生物学的性、生まれた時の性。2つ目、性自認、自分の性をどう考えているか。3つ目、好きになる性、性的思考、どの性の人を好きになるか。4つ目、表現する性、振る舞いや服装など自分をどのように表現するか。図終わり。 LGBT って？ LGBT とは次の言葉の頭文字を取った言葉で、性的マイノリティ、性的少数者を表す総称の一つとして使われています。L、レズビアン、女性を好きになる女性。G、ゲイ、男性を好きになる男性。B、バイセクシャル、女性も男性も両方好きになる人。T、トランスジェンダー、生まれた時の性と自分が思っている性が一致しない人。それぞれを表したイラストが添えられています。身近にいないのではなく、気づいていない可能性も。あなたの周りに性的マイノリティ当事者の友人、知り合いはいますか？この質問に多くの人がいないと答えるかもしれません。LGBT を含む性的マイノリティ当事者は、日本の人口の 9.7% という調査結果があります。中、株式会社電通グループによる LGBTQ+ 調査2023。中終わり。約10人に1人は性的マイノリティ当事者です。性的マイノリティ当事者が身近にはいない、これまで出会ったことがないのではなく、気づいていないだけ、打ち明けられていないだけかもしれません。性的マイノリティ当事者の中には、差別や偏見を恐れて当事者であることを悟られないようにしている人も多くいます。コラム、多様性を象徴するレインボー。様々な色が存在することで成り立つ虹。性のあり方は多様でグラデーションのよう。性的マイノリティの尊厳と社会運動のシンボルとして、1970年代から世界中で使用されている虹色の旗、レインボーフラッグは、赤、橙、黄、緑、青、紫の6色で構成され、性の多様性を表現しています。当事者の思い。性的マイノリティ当事者の方にインタビューしました。アスカ・トアさん、2001年生まれ、市内の高校・大学を卒業後、現在は東京で働く。ゲイであることを公表し、県内外で支援や理解促進のために精力的に活動中。ワイシャツにネクタイ姿で腕組みをしているアスカさんの写真があります。ご自身の性について意識したきっかけは？小学生の時、男友達が話す恋愛の話についていけない自分がいて、周りとは違うということにうすうす気がついていました。確信に変わったのは、スマホを持ち、様々なことをインターネットで検索できるようになった中学生の時です。これまでの経験を教えてください。 中学生の時は言動が中性的で、女の子とばかり遊んでいた私は、いつしか男友達から距離を置かれ、いじめられるようになりました。周りから、オカマ、ホモと呼ばれたり、仲の良かった男友達でさえも口を聞いてくれなくなりました。さらに、高校に進学するときには、駅で他校の生徒から、オカマの子だよね、と言われたこともありました。高校でも居場所がなく、担任の先生に相談すると、どういった特別扱いをすればいいの?と、悩みについて一緒に考えて欲しかっただけなのに、私は何も言えませんでした。周囲の人の反応で嬉しかったことはありますか?大学に入学し、友人との会話の中で、結婚や恋愛の話になりました。これまで避けてきた話題でしたが、友人が、パートナーとか一緒になりたい人はいないの?と聞いてくれ、当たり前のように友人との会話の輪に入れたことが嬉しかったです。一人一人が持つ意識の中で大切だと思うことはありますか?何気ない一言で誰かを傷つけているかもしれないという意識を少しでも持つことが大切だと思います。性的マイノリティについて、テレビでは見たことがあるけど、身近な人にはいないから関係ないと思うのではなく、性的マイノリティとはどのようなものなのかを知ってほしいです。安藤さん、40代、トランスジェンダー。30代の時に性別違和に関する診断を受け、治療のガイドラインに沿い、女性から男性への性別適合手術に向け治療中。ご自身の性について意識したきっかけは?幼稚園児の時には自覚していました。男の子としか遊ばなかったり、女の子は赤、男の子は青といった色分けがとても嫌だったり。また、年長の時には女の子が好きという感情が芽生えていました。これまでの経験を教えてください。中学生、高校生の時は制服でスカートを履かなければいけない。男らしく、女らしくしなさいという時代だったので、自分の性に違和感を感じつつも共存していくしかないんだという思いで過ごしていました。周囲の人からは、お鍋、男女、などと言われることもありました。20歳ぐらいの時、インターネットが普及し、性のあり方が男性、女性の二通りではないことを知りました。そして、社会人として働き出すための採用の面接では、トランスジェンダーだということを明かしました。しかし、実際働き出すと、上司からは、お客さんの前では女性でいて、商品が売れなくなるから、と言われ、性的マイノリティへの認知度の低さを感じました。今までの経験を振り返ってみて何か感じることはありますか?これまでの人生の中で男性、女性ではなく、一人の人としてどうあるべきなのかと自分と向き合い続けてきました。自分の思考や気持ちと向き合うことで、人の気持ちも察し、理解しようと尊重することにつながっていると思います。今もこれからも自分と向き合い続け、人のためにできることをしていきたいです。皆さんに伝えたいことはありますか?10年から20年前と比べると、性的マイノリティへの理解が少しずつ進んできていると思いますが、生活の中でまだまだ苦しいことや差別的だと感じることがあります。想像できないことや知らないことを受け入れるのはとても難しいと思います。性的マイノリティへの偏見があり、受け入れられない人がいるということを私も理解した上で、まずは一人でも多くの方に性的マイノリティについて知っていただきたいと思っています。こんな制度があります。茨城パートナーシップ宣誓制度。この制度は婚姻制度とは異なり、 法律上の効果が生じるものではありませんが、一方または双方が性的マイノリティである二人の者が、互いの人生において互いに協力して継続的に生活を共にすることを訳したことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士が宣誓書を茨城県に提出し、県が受領証等を交付することで、パートナーを家族同様に取り扱うこととする制度です。県は令和元年7月に全国の都道府県として初めて創設し、現在県内108組が受領証等の交付を受けています。令和5年10月31日現在、公営住宅への申し込みができる。茨城県や水戸市を含む県内38市町の公営住宅の入居申し込みができます。医療機関における面会や手術の同意ができる。水戸赤十字病院、水戸済生会総合病院、水戸共同病院、水戸医療センターなど県内の31カ所の医療機関で利用できます。夫婦と同様のサービスが利用できる。携帯電話の家族割引や生命保険の受取人、自動車保険、住宅ローンなどで夫婦と同様のサービスが利用できます。また、水戸市職員の福利厚生において、経帳金の給付に適用するなど、市としても取り組みを進めています。詳細はこちら。二次元コードがあります。性的マイノリティに関する相談窓口。性的マイノリティ当事者の方、その家族や友人の方が抱える不安や悩みなどに寄り添う相談窓口があります。一人で悩まず相談してみませんか？レインボーの旗を持ったミトちゃんのイラストがあります。水戸市性的マイノリティに関する電話・メール相談。電話相談。毎月第2水曜日の18時から20時に相談専用電話。電話 233-7830 へ。メール相談。随時受け付けていますので、茨城電子申請届出サービスから申し込み。返信には3日から1週間程度かかります。二次元コードがあります。茨城県性的マイノリティに関する相談室。電話相談。毎週木曜日、祝日、年末年始を除くの18時から20時に相談専用電話。電話 301-3216 へ。メール相談。随時受け付けていますので、専用フォームから申し込み。返信には1週間程度かかります。二次元コードがあります。NPO 法人レインボー茨城。LGBT 当事者によるメール相談。メール相談。随時受け付けていますので、メールで NPO 法人レインボー茨城。E メール rainbow.iba2017@gmail.com へ。対面での相談も受け付けています。事前にメールでお問い合わせください。一般社団法人 GID.JP日本性同一性障害と共に生きる人々の会。性別の不一致に関する相談や情報提供。メール相談。随時受け付けていますので、専用フォームから申し込み。返信には1週間程度かかります。二次元コードがあります。